イースターおめでとうございます。このイースターを迎えるにあたってですね、私は先週30日の金曜日に山中湖の近くにある富士霊園に出かけてきました。1月に大雪の日で葬儀をした遠藤純子姉妹の遺骨をですね、お墓にお納めするために、その納骨式をするためにその墓地に行きました。本当に主を愛して教会を愛して生き抜かれた遠藤さんのですね、納骨式が計らずも今歌われたように、主イエスキリストが十字架につけられた日、そのことを特に覚えるその金曜日にですね、こう予定されたっていうのはなんか不思議だなっていうことを思わされました。でもともとは別の日に予定されてたんですけど、最初設定した日がお墓が休園日で、でご家族の都合なんか相談しながら設定したら、ちょうどその3月30日しかなかった。で蓋を開ければその日はイエス・キリストが十字架につけられたことを覚える日であった。誠にこう遠藤さんにふさわしかったかなというふうに思います。なぜかというと、今日カイロスでこの教会の解放誌のカイロスが発行されましたけど、この後ろにですね、連載企画というのがあるんですね。皆さん読んでますか。私の好きな賛美歌というコーナーがあって、今回は国分明義兄弟が私の好きな賛美歌ということで、我が身の望みはですね、賛美歌21-474番、我が身の望みは十字架の主にあり、主イエスの他にはよるべきものなし。はい、皆さんで、我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。今の聖歌隊の賛美歌とも通じる内容ですけど、これ遠藤さんの愛称賛美歌だったんですね。でこれを私お墓の前で今回葬儀でも歌いましたし、その墓前礼拝の時にご家族の方、教会普段行ってないのでこの賛美歌知らないのですね。ですから私は富士の裾野でそれこそ野球部で鍛えた大きな、決して美しくはないけれども大きな声でですね、この賛美歌を歌いました。で歌っている時にですね、今の皆さんで歌った賛美歌を歌いながら、ああこれは本当に遠藤さんの生涯の祈りであり、またこう信仰の告白だったんだなってことを改めてこう思った時にですね、胸の奥がちょっとこう熱くなるというか、キュンとするような、そんなこう心情になりました。生前遠藤さんはですね、私はイエス様と結婚した、私はイエス様と結婚したつもりでいるっていうことをおっしゃったことがあるっていうのを耳にしました。生涯独身を貫かれた遠藤さんでしたけど、イエス様と結婚したって、そういうふうな思いでおられたのかって、なんかそういう分かるような気がします。そういうふうにイエス様を愛されたんだなって、イエス様に恋をする、そう言ったらちょっと俗っぽく聞こえるかもしれないけど、でもみんなやっぱりイエス様に恋をするんだと思うんですね。イエス様に恋するような思い、聖書の中に出てくる人たちもそういう思いがあったんじゃないかなって思うんです。人間的にすごく惹かれる、もうどうしようもなく恋焦がれる、そういう思いを持ちながらイエス様のもとにいた人だっていたんじゃないかなって思います。今日朗読されたヨハネ福音書に出てくるマグダラのマリアっていう女性がいます。彼女は7つの霊をイエス・キリストによって追い出していただいて癒しを経験した女性でした。そういうふうに書かれています。具体的にどんな病気、どんな病、どういうことがあったのかを知ることはできません。 また教会はですね、長いことこのマグダラのマリアっていう女性を罪深い女と同一視して、まあ、娼婦のように描いてきた、歴史的にはそういう絵がいっぱいありますね。マグダラのマリアとちょっとこう乳房がこう出てたり、イエスをこう誘惑するようなこう構図でマグダラのマリアが描かれていることがありますけども、まあ、必ずしもそういう女性だったとは言えないと思いますね。確かに言えることは、7つの霊を癒していただいた、イエスによって救われた、このイエスっていう人に助け出された、救い出された、まあ、そういう経験を持ってたんだと思うんですね。それは7つの霊っていうのはどんな種類だったかっていうことよりは、もう自分自身ではどうすることもできない困難であったり、何かもう縛りつけられる力であったり、解決のつかない課題であったり、人生の難局と言っていいかもしれない、そういうものがイエスという方によって解放された、救い出された。イエスと出会うことで全く新しい人生を歩み出した、そういう女性だったっていうことだと思います。まさにマグダラのマリアにとっても、このイエスっていう方こそ私の救いの岩なれ、そういうふうにこう他の方に、この他に頼るものはない、そういう思いでこのイエスっていう男に、方に従っていった女性だと思うんですね。その彼女は墓の外で立ち尽くし泣いているっていうふうに聖書、今日の箇所では出てきました。マリアは墓の外に立って泣いていた。で、それは納めた墓にイエスの遺体がなかったから、まあ、それがまあ一つ理由であったわけですね。それでこう泣いている、イエスの遺体があるべきところにない、これは愛するものを失ったときに誰もがこう理解することのできる思いじゃないでしょうか。それこそ遺体にさえすがりつきたくなる、それほどのこう深い愛情、惜別の念というものは私たち想像してもこう分かると思いますけど、そのイエスの遺体がない、彼女の力こう溢れる思いの中で墓の外で彼女は泣き続けていた。2000年前の日曜日の朝、このイースターの朝、それは一人の女性が涙を流した、涙を流して迎えた朝だったっていうことですよね。今日私たちはイースターの礼拝を当たり前に迎えました。もう昨日から卵を茹でて、子供たちと卵をやって、朝黒金公園行って卵探しやって、私は礼拝に間に合うように走って帰ってきて、まあ、そう慌ただしくイースターが来た前提でこう朝から動いているわけ、もうこの1週間過ごしているわけですけども、だけどマグダラのマリアが経験したことは、その2000年前の朝、墓の外で立ち尽くして泣き続けて迎えた朝だったっていうことですね。それが最初のイースターの朝だった、そういうわけです。で、その時にこのマリアはですね、人の気配を感じたんでしょうかね。聖書を読むと、後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかったってヨハネ福音書には記されています。後ろを振り向いてそこにイエスが立っておられるのが見えたんだけど、マリアにはその人がイエスだとは分からなかったって、墓場にいたその園庭庭師のような人だとこう思ってたっていうんです。不思議な箇所ですよね。それだけ恋焦がれずっと従ってきた方が分からないはずがない、だけどマリアは分からなかったって聖書は記しています。目の前にいるのに分からない、何かこう目が閉ざされてしまっているような出来事だなって思います。こういうことってあるんですね。星野富弘さんっていう方がおられます。 とても有名な方でね、あれですけど、大学の、大学でしたっけ、大学で体操してたんですね。体操の選手だったんですね。で、その後先生に、体育の先生になられて、子供にこう体操を指導しているときに、こう技をポンと見せようとしたときに、誤って首からこう転落してしまって、まあ、首から下がこう動かなくなってしまった、まあ、そういう経験を持たれた方です。でその後葛藤の中でキリスト教の信仰を与えられて、そのことからこう口に筆を加えて、花の絵を描き、そして詩をそれに添えていく、まあ、そういうものがとてもよく知られている作品でいっぱいありますけども、その星野さんの詩の一つにこういう歌があります。花がきれいですね、誰かがそう言って後ろを過ぎていった。気がつくと目の前に花が咲いていた。私は何を見ていたのだろう。この華やかな春の前で一体何を考えていたのだろう。そういう短い歌があります。花がきれいですねって誰かが後ろで言ったって、その呼びかけになんかこうハッとさせられて、目の前に咲いてた花にこう気づかされたって、目の前に花があったんだけど、その時の星野さんの目には全く映ってなかった、そのことにこう気づかされた経験なのかなっていうふうに思います。こういうことってどうでしょうね。私たちにもあるかもしれない。今のようなこう春の季節、花がいっぱい咲いてる、だけどそういう美しい景色も目に映らないような心のありよう、泣き続け立ち尽くしてしまっているような状況というのが私たちの歩みの中でも起こるんじゃないかな。心が縛られている、まさにこう悪霊に心が縛られているかのように、生きる力を失いそうになってしまったり、絶望に支配されてしまっている、過ぎ去った過去にもしかしたら心が囚われて、目の前に咲いている花に気づかない、まあ、そういうことがこう私たちの中にあるかもしれない。マリアは目の前に復活の主がすでに立っておられるのに、それが分からなかった。これが非常に深いメッセージを込めながら、ヨハネはここにこう書いてるんじゃないかなって思うんですね。イエスは15節で言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。マリアは引き取りたいと思っているあの方とすでに話をしているんですよね。でもマリアは、イエスは遺体である。そこから離れられないわけですね。まさかイエスが目の前で立って話しているなんて思わない。もうそのことで彼女の心は深く蓋をされてたってことだと思うんですね。でその後にイエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。イエスが マリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。ここのマリアの動きっていうのはすごく不自然だなって思うんですね。14節で一回振り向いてるんですよね。そしてそこにいる方と話してる。そしてまた振り向くんですよね。そうするとそこにイエスがいたって、これじゃあ劇でやってみましょうと言ったら難しいと思うんですよ。変な動きになっちゃうんです。後ろ振り向いて、振り向いたら元に戻るじゃんって。イエス様はどこにいたんだろうかって、この立ち位置ってよくわからないなって思うんですね。だけど、これはもしかしたらヨハネがね、やっぱり注意深くこれ書いたところなのかなっていうふうに思うんです。この振り向くっていう言葉はですね、ストレフォーっていうギリシャ語が使われてるんですね。でこれは元その文字通り空間の中でこう向きを変えるっていう意味と もう一つですね、心の向きを変えるっていう意味も持ち合わせている言葉なんですね。過去に執着していたマリア、だここでヨハネが後ろを振り向いたって最初に書いて、もう一つはただ振り向いたって書いているところに、この後ろっていう言葉にも意味を持たせたんじゃないかなって思うんです。後ろに心が向いているとき、過去に心が向いているとき、イエスの死に心が縛られているときに、その力に心が奪われているときに、復活の主と出会っていてもそれをこう知ることができない。そうではなくて、マリア、そう呼びかける方の方に心の向きを向けたときに、そこにイエスがおられたってことを気づいた、知った、そういうことが私たちの中に起こるっていうことを告げている物語なんじゃないかなって思うんです。よくよく言うように、このヨハネ福音書っていうのはダブルミーニング、二つの意味を持たせるっていうのが得意な福音書だって言い続けてますけど、一つはマリアの動き、ちょっとへんちくりに見えるんだけど、そのへんちくりに振り向くっていう動作と同時に、深い意味でキリストに心を向けていくっていう物語として、ここを物語っているのかもしれない。そんなことをですね、改めて思わされます。そしてマリアはずっと、あの方はどこにおられるんですかっていうことをこう聞いてるわけですよね。どこにあの方がいるんだ。それは後ろを振り向いてた時にはわからないということです。自分が思いがけなかった呼びかけ、自分が想像してたのと違うところからマリアよって呼びかけられる、その呼びかけ、その向き、そこにイエスがおられたっていうことじゃないでしょうか。復活の主イエス・キリストはマリアの心と180度違うところから呼びかけられたっていうことだと思います。イエス様は私たちの向くところ、またそれと違うところから声をかけてくださる。それは決して後ろ、墓からではないということです。死のところからではない、まさにその正反対のところから、命の側から、後ろではなく前から、過去ではなく未来から、イエス様は私たちの名を呼び、声をかけてくださる方だ。マリアはその声を聞き分けたんですよね。さっき朝、小島さんが後ろにおられて、おはようございますって挨拶をしたら、先生ですかっていうふうにおっしゃった。もう目が悪くて、なんて。でも、小島さんおはようございますって言ったら、その声で私だって分かった。そういうことありますね。だマリアはその時、イエス様の姿は分からなかったけど、マリアって呼ばれたその声では、この人はイエスだって分かった。なんかすごくこう、物語としても、こう、ドキドキするような場面だなって。その声がマリア分かったんだなっていうふうに、思います。ヨハネ福音書10章には、私は良い羊飼いであるっていうイエス・キリストの残した大変有名な言葉があります。その羊は羊飼いの声を聞き分けるって紹介してますね。だからイエス・キリストの声を聞き分けていく。イエス・キリストの声を聞いていく。そこに私たちの復活の体験、復活のイエス・キリストと出会っていく出来事っていうのが起こるんだっていうことだと思います。で、そのことは2000年前の過去の出来事で終わったわけではないわけですね。私たちにとってこのイエス・キリストの復活っていう出来事は2000年前に終わって、そこで起こったことをお祝いしているわけじゃないですね。今もこの私たちに復活の主は出会ってくださると、この私たち一人一人に声をかけてくださる、そのお方に向きを変える、そういう出来事が今も起こるっていうこと、ここに大事な意味があると思います。私たちの中にも涙を流して立ち尽くすことがあるわけですね。主イエスはすでに復活しているのに、私たちの心が動かなくなってしまうことがある。見当違いのところに心が向いてしまっていることがある。美しい花も目に入らなくなっているような時がある。入っていても見えないような、そういう時がある。 先ほど勝木先生が子どもたちに紙芝居してくれましたけど、大きな墓石が私たちの心を本当に塞いでしまっているような、もうその墓石はどうやっても動かすことのできない墓石のように思えてしまっている、そういう時が私たちの中にあります。どうやって生きていったらいいのか、道が分からなくなってしまう、生きる意味を失ってしまう、そういう時が私たちの人生に起こるわけです。それは主イエスキリストを信じている者たちにだって起こりますね。イエス様は信じているから大丈夫だって言いたい、だけどイエス様はどこにいらっしゃるのかしらってつい分からなくなってしまうような時も、私たち信仰者の経験の中だってありますね。イエス様はいつも共にいてくださる、インマヌエルだって言われたじゃないか、それは嘘だったのか、主は生きておられるって言われてるけど本当なんだろうか、そういう戸惑いとか疑いとかで心がいっぱいになることだってあります。一番最初にお話しした遠藤さんも晩年は結構苦しみましたね。心の病も抱えることもありながら、会うたんびにですね、そういう悲しみを吐露されました。涙を流されることも一度や二度ではなかったですね。もうダメだっていうふうに、先生もうダメだって言いながら、こうあの丸い背中がさらに丸くなるような、なっていくような時がありました。だけど前もお話しましたけども、あの召される前、最後の去年のクリスマスの礼拝にね、遠藤さんが出席することが許されて、それこそインマヌエルの聖書の箇所、神様が私たちと共にいてくださるって、あのヨセフに告げられた聖書の物語からの説教を聞き、また礼拝を共に過ごし、愛三会でみんなで楽しそうに楽しく食事をして終わった後に、遠藤さんは私に、先生、神が私たちと共にいてくださる、インマヌエル、それが分かった、そういうふうに言った、確かに言われた、そしてそれが私と遠藤さんの別れの挨拶になった、それが最後の挨拶だった。遠藤さんもその人生において痛みをいっぱい経験された、信仰を持ってイエス様を愛してイエス様と結婚した、そういう思いで生きてきても、最後の最後のところでもうダメだって、そういうふうに思え、心でいっぱいになってしまうような時さえ通されたわけですね。だけどもマリア、そう呼びかけられたように、遠藤さんもやっぱり純子っていう声をですね、その生涯にわたってやっぱり聞き続けた方だったんだ、そういうふうにこう思わされたし、最後のところで遠藤さんがこのインマヌエルだっていうふうに受け止め直すことができたことは本当に良かったなっていうふうに思います。そのことを家族の方とも一緒にこの前金曜日に話しました。で、納骨するためにその仲介の墓地って行ったことある方は分かると思うんですけど、こう中を入るとですね、普通のお墓とはちょっと違ってロッカー式のお墓なんですね。で、その一つずつこうボックスみたいなところに入れていく形のお墓なんですけども、入るとそのロッカーのところにお名前がこう貼り出されているわけですね。で、私はその納骨するために入っていった時に、そこに、瀬底正義先生、私に洗礼を授けてくださった牧師の お墓、またスタッド先生も見出しましたし、ヨネさんの名前も見出すことができましたし、小熊さんの名前もありました。この教会、また私が育った希望学教会、いろんなところでお世話になった方々のお名前をそこにこう見出したわけですね。もちろん私の知らない名前もほとんどいっぱいこうあるわけですけども、でもふと不思議とですね、ああここにいる人たちもそれぞれの生涯において一人一人名前を呼び出された人たちだったんだなってこと、そのネームプレートを見ながらですね、 また今日のこのマリアの物語となんかこう響き合うようになってですね、なんかちょっと厳かな気分になったんです。で、変な話、お墓に立ちながら、あ、イエス様は生きておられるんだってことを知った。その名前を呼ばれた信仰の先達たちがこれだけの者たちがいたんだ。人生の中でこれだけの人たちがイエス・キリストに出会い、イエス・キリストこそ我が救い、この方の他に頼るものはない。そうやって晴れの日も雨の日も悲しみの日も過ごして人生を遂げていった証人たちがこれだけいるんだ。そう思ったときに、そこはお墓です。死をこう象徴するような場所です。でもそれさえを通して、ああ、キリストは生きておられるんだってことをこう教えられた。ちょっとなんか逆説的に難しいんですけど、そんな思いにですね、させられたんですね。あ、これだけの人がキリストを主として生き抜いたんだなって、少しこう嬉しくなるような、ことです。で、今日発行したカイロスに私自身も書きましたけども、復活っていう出来事は分かるようで分からないです。私も何度ここで説教しながらも分からないことだらけです。今日の聖書の箇所でもマリアの言葉として分からないって言葉が繰り返されてたけど、一つ復活の物語の象徴なのかなとも思います。福音書を読めば大体復活の物語はどれもこれも違うわけです。さっき読んだマルコによる福音書と、子供たちのために読んだマルコによる福音書とヨハネ福音書も全然違うんですね。だからそこをこう物語として辻褄を合わせようと、そういうことではないと思うんですね。むしろ聖書の物語は復活、イエス・キリストが生きている、それこそそんなことあるのかよ、とても信じることなんかできやしない出来事。今日は4月1日でエイプリルフール、ね、そんなの嘘じゃないのっていうふうに言われる事柄を、でも客観的にこう語るっていうよりはですね、むしろこうなんだって語ってった出来事なんだなって思います。一つ一つがこう違う、マリアの経験のように一人一人の具体的な経験体験として語られている、そういう物語なんだなって改めて思います。それは私にとってもそうですね。私にとってもそうです。私自身はイエスっていう人を見たこともないし、手に触れたこともないし、本当に健太っていう声を聞いたわけでもないわけですね。だけどもイエスは今も生きておられる、イエスは復活し確かに生きておられる、それは私にとって真実である、これは本当です。それこそ大学生の頃に、今日大学時代の友人が来てくれてとても嬉しいですけども、大学時代に私自身は生きる意味道を見失うような経験の中にありました。どうやって自分が生きていったらいいんだろうかって。でもその中で私自身は今日のマリアではないですけども、ケンタというふうに呼びかけられたような気がしたんですね。本当に聞こえたわけじゃない、そう言い出したらちょっとね怪しいっていう風になりますけど、そう呼びかけられてるとしか思えないっていうふうに心がいっぱいになったんですよね。だから私は今ここで牧師として立ち説教しているわけですけども、でそれは周りの人にとってそれはあなたの主観的な経験でしょ、それでイエスが生きてるなんていうのは何の証明にもならない、でもそれでいいんです、そういうものなんです。キリストの復活とは客観的に示されて、ああイエス様は復活したんですねって思ってても何の力にもならない。イエスは確かに生きておられる、私はそう信じてる、それが復活の命が私たちのうちに注がれることなんです。イエスの方に向き直ることなんです。そこでイエスとの出会いが与えられるんです。あなたもそういうふうに呼びかけられている一人なわけですね。で、私たちがそのイエスからの呼びかけに生きる向きを変えていくっていうこと、これが悔い改めっていうことです。悔い改めって聞くと、なんか悪いことしたら反省してますっていうふうに捉えがちですけど、そうではない。私たちを呼びかけてくださる方の方に私たちの向きを振り返るということですね。そこでイエスと出会って生きていくということです。 イエス・キリストは私たちと共にいてくださり、そして私たちの一人一人の名前を呼んでくださる方で、聖書を読むときに、この礼拝を捧げる中で、賛美をすることを通して、また教会を中で交わりを通して、あ、私の名前も呼ばれていたのだ、そうやって知らされていくわけですね。マリアがイエスによって呼びかけられて、復活のイエスに出会い、そして私は主を見ました。そういうふうに全く変えられていったように、私たちもまた今日この礼拝を通して、私も主を見ました、そのことを明かしていく者たちとして使わされていきたいと思います。一言祈ります。神様、復活の朝、このようにして私たちが共に礼拝を捧げ、祈りを捧げることができますことを心から感謝をいたします。泣き立ち尽くす者に、あなたは生きた方として出会ってくださいました。私たちの中にもあなたが今出会ってくださることを信じます。どうぞ私たち一人一人に主の命が、主の希望が、主の恵みが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。